皆様いかがお過ごしですか。私はパーソナリティのミカと申します。当番組は私の好きなものを好きなだけ話す番組です。なお、この番組では人によってはネタバレと思うことも含まれるかもしれません。ご了承の上お聞きいただけますようお願い申し上げます。今回は冬のライオン、お後がよろしいようで、月刊まるまるレポートの椿雷堂さんと、もう一方、みんなで絵が上手くなりたい、ハッシュタグポエタイのメンバーであり、ポッドキャスト番組騒ぎますけど何かでご一緒させていただいておりますチャイワンワンちゃんと3人で6月11日公開の機動戦士ガンダム閃光のハサウェイについてネタバレ全開で語りたいと思います。また一部ですね、原作小説の富野義行の小説版機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ上中下巻の上巻のお話が少し挟まる可能性もありますし、1988年公開機動戦士ガンダム逆襲のシャアについても触れますので、ネタバレが嫌な方はご注意ください。それでは椿雷堂さん、チャイワンワンちゃん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、もうね、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイと言ってもう見ましたよという方もいらっしゃるかと思いますし、いやまだ行けてないんだよねという方もまだまだいらっしゃるかと思いますが、で今回の機動戦士ガンダム閃光のハサウェイというのは、機動戦士ガンダム逆襲のシャアに出てきたハサウェイノアが、まあ、主役というお話です。あえてですね、ここであらすじはあまり申し上げないので、気になる方このままね、はい、見ていただきたいなということをあえて申し上げません。ということで、さて以前ですね、椿雷堂さんは冬のライオンにて機動戦士ガンダム回、ね、配信されていらっしゃるじゃないですか、うん、ですのでそちらをね、もう聞かれた方もいらっしゃると思いますし、またまだ聞いてないよという方がもしいらっしゃったら、概要欄のところにリンクも貼らせていただきますので、ぜひそちらも聞いてみてください、はい、でよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、ワンワンちゃんはガンダムについて初めてお話をされるかと思いますので、はい、まず最初にですね、こちら初見ですね、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイを見に行った雰囲気ですね、劇場の雰囲気、なんでかというと、こう当番組っていうのは映画館の応援をしているので、まあ、客層ですとかどういった雰囲気だったとか、あとは形式ですね、あの 2D で見ましたよ、吹き替えで見ます、吹き替えというかそのまま見ましたよですとか、 4DX 見ましたよですとか、もし何かそういったお話ありましたら伺えたらなと思います。まずはどうでしたか、お二方。まずライドさんから伺いましょうかね。何時くらいのどんなところに見に行かれましたか。
はい、2回行ったんですけど、
はい、
1回目が、仕事帰りで夕方で、横浜の、何ですっけ、あそこ。
T-J 横浜ですか？
T-J か。
あ、いいですね。
うん、T-J 横浜で。
いいなぁ、
はい。はい。見てきて。で、客層としてはやっぱり僕らぐらいの世代が多かったかなっていう印象ですね。
男女比はどうでしたか？はい、男性の方が多かったんですか？
うん、そうですね。男性の方が多かったけど、女性も、女性全然いないとかではないなっていう感じですかね。
ちなみに2回目はどちらに行かれたんでしょうか。
はい、2回目は、新宿のピカデリーで、朝結構早い、7時50分とかいう
回。だいぶ早いですね。
そうそうそう。なんか、混む時間の映画館があまり好きじゃないので、うん、なるべく混まないところを狙ってみたいな感じだったんですけど、はい、まあ、ピカデリーは、何ですっけ。ソーシャルディスタンスみたいな感じで一つ置きになってたので、結果的にはそういう心配もなかったんですけど、うん。でもまあまあ、映画館自体もね、あそこも見やすい映画館なので、こちらの方が男性が多かったかもしれないですね、印象としては。
なるほど。では、続いてワンワンちゃんはいかがでしたか？どんなところで、客層はどんな感じでしたかね。
そうですね。客層、まあ私はちょっと場所は言えないんですけど、コロナの映画館にちょっと行ってきまして、はい、で、時間帯が、午前の11時35分、その昼前ぐらいの時間帯で、はい、まあ、土平日だったので、月曜日に見に行ったので、なので、やっぱまあ比較的そんなに人は多くはなかったんですけども、 やっぱなんか年齢層的には、うん、まあリアルタイム世代っぽい人たちが多いかなっていう、男性が多いかなっていう感じで、最初入っていった時は、はい、女は私しかいないかと思ってたんですけど、はい、でもなんか終わってから、終わって、うん、まあ明るくなって、言ってみたらちょっと前のら辺の席に、ちょっと私、私の目が確かなら、うん、多分女子高校生ぐらいの女の子二人いた気がするんですよね。多分ちょっと声優かなっていう感じで。
はいはいはい。
はい。でも本当に人はまばらで、それこそ真ん中から後ろぐらいの席しかちょっと人座ってなかったかなっていうぐらいで、はい。もう本当にこの世代の人が見て、うんっていう感じで書いてったってい
う。そうなんですね。じゃあちょっと最後に、私はですね、私も2回、見に行ったのと、あとね、うん、誘惑に負けてブルーレイを買ってしまってですね、1万2000円ですよ。高いと思いながら、はいはいはいはい、ちょっと、ね、誘惑に負けちゃいまして、買っちゃいました。で、ね、1回はですね、東宝シネマズの某所に行ってきたんですけど、その時はですね、我が、ガンダムが大好きなパートナーと言ってきまして、お昼、ちょうどね、お昼ちょっとぐらい、1時ぐらいの時間だったかな、確か。11時ぐらいだったかな、ちょっと忘れちゃったんですが、人がすごく多くてですね、男女も結構半々ぐらいで、ほぼ満席だったんですよ。で、なんか、すごく若い人と、あと、私たちよりも少し年齢が上かなっていう、本当にドンピシャ世代の方と、見に来ていらっしゃってですね、なかなかすごい環境でした。で、2回目は池袋にある映画館ですね、そちらで 4DX 見てきたんですが、4DX は、男子高校生っぽい人が、隣に集団でいて、いやもうめちゃくちゃ反応が良くてですね、わぁ、これどうなっちゃうんだろうみたいな感じで、もうめっちゃほんと、まとなりがたまたまなんか人がね、席を選んだはずなのに、まとなり男子高校生4人ぐらいで、もうね、反応がめちゃくちゃ可愛くて、後ほど話すんですが、4DX まだやってる映画館がもしあれば、ぜひ、楽しんでいただけたらなと思っております。そして、しんごさん、いらっしゃっていただきまして、ありがとうございます。いらっしゃいませ。こんな夜分ね、遅い時間に本当にありがとうございます。では続いてお話を進めたいと思います。で続いてですよ、こんばんは。
はい、
皆さん作品名で構わないので、今まで見たことのあるガンダム作品、うん、ですぐには作品名思い出せないかもしれないんですけれども、ざっと見られたことのある、できれば全話完走できたやつをお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。では先に私からいきますかね。ですね、ガンダム、逆襲のシャアをおそらく一番最初に見たはず。あとは、機動戦士ガンダムの F91 を見てですね、うちのパートナーが、これを見たことがない。モグリカということで、その二つをほぼ同時期にですね、お前本当にオタクか、死んじゃうねみたいな感じで見ろ、見ろと言ってですね、パートナーが見させられてですね、おお、これが噂の逆シャアというのはこういうことですかみたいな。あ、これがなんかシャアの名言しか聞いたことなかったけど、あ、こういう文脈で言われるんですねという洗礼を浴びて、その後、オリジンですとか、ユニコーンですとか、あとは、感想がちゃんとできているものですと、ゼータ、ガンダムですとか、そういった形で鉄血のオルフェンスですとか、うん、そういった流れで見ている感じですね。勉強中です。0083ですから、本当に勉強中という感じですね。では続きまして、ライドさん、伺ってもよろしいでしょうか。いかがでしたか。はい。どうぞ。
はい、いっぱいあるので長くなりますので、パンポンいきますけど、
はい、
ガンダム、はい、ゼータガンダム、うん、ダブルゼータ、はい、逆襲のシャア、F91 は全部見てますね。はい、で、ガンダムとゼータは劇場版も、はい、テレビ版も両方見てますね。で、あとは、0080、0083、
はい、
08正体も見てるし、あと、シードも見てるし、はい、ターン A も見てるし、
うんうん、
あとは、鉄血のオルフェンズと、なんだ。
はい、
ユニコーンとナラティブ
か、うんうんうん、
あとオリジン、
うん、
多分漏れないと思います。今ので全部、はい、見てるやつは言えたと思います。
続きましてワンワンちゃんはいかがでしたか。はい
はい、私ほとんど見てないって感想したことがまずないと思うんですよ。で、 わ、うんうん、本当に記憶が古すぎて、なんか多分、何話か飛び飛びになっているかもしれないんですけど、うん、割と見てるのが、本当にシードと、シードデスティニーがもうそこら辺の世代なので、あと一回見かけたんですけど、やっぱちょっとどうしても一年くらいあるアニメ作品がちょっと続けてみるのがちょっと私苦手で、ガンダムウィングダブル、はい、おー、本当に、もう最初のちょっとしか見てなくって、はい、それこそあとダブルオーも本当に最初の序盤あたりと、あと飛び飛びちょこちょこ見てるぐらいで、本当に、なんだろう、つけたらやってたのを見てるっていうのが多いですね、うん、ガンダム自体は。うん、あと、ビルドファイターズってまたちょっと別路線のやつになってくるんですけど、そこら辺もちょっとちょろっと見てたりとか、はいはいはい、なので、本当に、ど初心者レベル、本当もう知識無なので、ちゃんと見てるっていうと、逆に本当に今回の閃光のハサウェイと、その続きで見た逆襲のシャアかなっていうレベルなんですよね。で、なぜかガンダムさんちょっと読んでたみたいな。
そこ漫画に行くんですね。いや、でもビルドファイターズ見てたら、うん、あれって、ガンダムでいろんな作品のガンプラが出てくる作品でしたよね。間違ってますかね。なので、もしかしたらそのガンプラだけ知っている状態かもしれないってことですもんね。おー、なるほど、なるほど。ありがとうございます。では、続いて本題に入ろうと思います。はい、いかがでしたか？機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ。初見のですね、お二人の感想をですね、それぞれお伺いしたいかと存じます。どうですか？今、こういう流れできたんですけど、我先に言いたいことがあるぞっていう方はいらっしゃいますか？いないですかね？いないですね。じゃあ行きましょうか。はい。私は、自分の番組でもね、ミカラジオの方で言いましたけど、はい、いや、ケネースってなりまして、もう終わった瞬間、パートナーは、小説ね、上中下巻を持ってるので、ねえ、これってさ、ケネスってさ、原作ではこうなのみたいな、ずっとケネスのことを聞き続けてですね、だんだんその顔色が、パートナーの顔色が、このパターンは、このパターンは、みたいな、だんだん顔が曇っていく様を見るっていうんですね、本当申し訳ございません、みたいな、ずっとケネスのことが頭に、もうね、いや、良くないと思うんですよ。いいですか？これ前も言いましたけど、やっぱり、ね、諏訪部純一さんの生態で、あの見た目で多少かなのに、しかも大佐ってなんだろう、しかも、乗馬のうちってなんかすごい、ちょっと、全体的にこの後多分詳しく話すと思うんですけど、若干ちょっと結構戦後の朝目の雰囲気がちょっと大人向けなアダルティーな要素があるわけじゃないですか、その中で、ひときわ目立つアダルティー要因、もうちょっとね、やめよ。私は非常に動揺したし、もうね、ブルーレイ買いますよ、そりゃ。買いましたと思って、尽きる感じですね。まあ、他にも、好きなシーンですね。ガンマンが、ハサウェイが泊まってるホテル狙うじゃないですか。その前に、一分くらい、林みたいなところで待機するじゃないですか。ザザザっていう、メッサーっていう機体から乗ってるんですけど、メッサーがこう、ザザザーって下に降りて、一分間待っているシーンとそこから上がってって、逃げてるよ、亡霊ちゃんって言ってる、あそこら辺がね、超は私は上がってね、私視界が、見えてるものがちょっと変わっていくって、画面の移り変わりがすごく好きなので、あのシーンでまず上がり、かつ、今回のね、閃光のハサウェイ、モビルスーツ戦もちゃんとあって、なんでしょうね、AI って言っちゃう、あれですけど、その中のコックピット内の、メーターみたいなのがすごく綺麗に映ってるじゃないですか。あれが、ちょっと多作品になって申し訳ないんですけど、アイアンマンとかの、アイアンマンのあれじゃないですか、コックピットではないですけど、あのメーターとか、そうなんです、はいはいはいはい。あの感じがめちゃくちゃ好きで、中から見た感じね、当時映画館で見た時に、私これ好きなんだよね、みたいなことを認識して、久しぶりにそういうの見たから、私これ好きなんだよね、ってまたなってしまい、私はテンションがぶち上がってきて、本当、ちょっと待って、私の このあメーターが好きだというこの気持ちを満たしてくれ、かつちょっとなんだか性的多いな、ちょっと諏訪部純一さんのこの私のそのなんか、ま、ちょっとなんだあらやだなんだかわからないけどこうムラムラするみたいな、ね、ちょっとねあの大興奮みたいな感じになって私は動揺したわけですよ。というわけで、はい、どうですかね、だんだん場は温まってきたかと思います。私が一人盛り上がってたらいけないんですけど、あのお二人は次はどうですか、俺行けますみたいな人いますか、どうです
これ逆に行きづらくはなってるんだけど、
どうですか、ね、どうですか、
あじゃあお願いしてもいいですか、
はい、僕から行きますけど、
そうです、まあ、まずは初見の感想ですね。
あ、初見の感想か、はい、初見の感想もちょっと好きなシーンの話とかぶり気味だけど、これネタバレ的なこと言っていいんだよね、はい、ある程度のあらすじ的なところはね、
はい、
あの一番最初のパートの、うんうんうん、はい、ハイジャックの下り、はい、まあ、本当にオープニングのとこからハイジャックの下りっていうところが、
うん、
見ていて、あ、もうこれが、うん、このシーンが見れただけで満足っていうぐらい僕はあのシーンが好きですね。あの絵の綺麗さとかもそうだし、はい、ストーリー展開とか、うん、キャラクターの魅力とか、うん、全部いい感じで出てきてて、まだほらこれから何かが起こるからどうなるか分かんないみたいなの、うん、もちろんあの時点ではいっぱいあるんだけど、なんか謎めいた感じとか、はい、この人なんか裏ありそうだなとかも含めてそうだし、うん、結構アクションも激しく入るし、
うん、
でね、あの高級な飛行機というか乗り物なので、
うん、
すごい中の調度品とかも綺麗だったりとか、はい、そういう意味で映像も綺麗だったりとか、本当になんだろうな、一番そうね、だシーンの話になっちゃうけど好きなシーンっていう感じで、そこが結果的に一番印象に残ったですね。
うんうん、
意外にもモビルスーツのところじゃないところが、
でも、
そう、モビルスーツとかが好きだから見てきたはずなんですよ。やっぱり子供の頃から見てるので。なんだけど、まあ大人になったからかどうかわかんないけど、そうじゃないところに一番気持ちがいったなっていう気はしましたね。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
確かに、あの、最初のね、ハイジャックの人たちが、ね、マフティーだと名乗って、
うんうんうんうん、
訪れるわけじゃないですか。あの時の流れるような動作と、うん、あと、どうやって彼ら来たんだろうっていうのも分かるような流れでちゃんと映しているので、
うんうんうん、
あいつらあんな狭いところに入って、え、そっから降りてきたのみたいな、そうなんですよ。で結構、彼ら命がけですよね。体張ってんな、うん、みたいな。
宇宙空間だからね。
宇宙空間ですかね。宇宙空間に、皆さん考えてみてください。ちょっと、謎のね、なんか缶ビールみたいな、缶みたいな、空き缶みたいな形状のものがドッキングされて、うんうん、その中からテロリストが降りてくるっていう、なんか、うん、君たちすごいこと考えたね、みたいな。しかもそれ、なんか、あの、自分たちが入った後はその空き缶どっか行っちゃうんだ、みたいな、うん、うん、
デブリみたいな。あれ、繋ぎ目どうなってたんだろう、みたいな感じだよね。
そうそうそう。うん、なんか、あの、宇宙ゴミが増えるぞ、みたいな。すごく面白かったですね。で、確かに調度品もすごくね、美しくて、やっぱ交換とか、宇宙のね、あの、うん、偉い人たちが乗ってる船だから、すごくね、うん、綺麗ですし、うん、ね、あの、パーサーといいますか、あの、キャビアンテントといいますか、うん、そういう方々もね、うん、すごく、まあ、しっかり訓練されてるんだなっていうのがありありと分かるような感じでしたもんね。うん、なるほど、なるほど。では、続いて、ワンワンちゃん、いかがでしたでしょうか。
はい。それこそ私は、本当にここの、グリーンルームで、皆さんに、はい、ぜひ見てくれというふうに、進まれて、
見てよかったわ、
うん、知らないけどいいんですかみたいな。見てって言われたんで、見に行って、いや、分からんけど面白いみたいな。
あ、よかった、よかった、よかった。
なんか、もう、はい、一応、サラーとホームページは見てたんですけど、それこそ、なんか、あらすじも全く読んでない状態で見に行って、これは一体どこから始まってんだみたいな。だから、まず始まったんですよ。でも、まあ、とりあえず、その作画というか、まあ、CG からの作画からの、それこそこの近未来的な宇宙旅行の、その、仕組みのシーンとかがまずすごいなってずっと思って見てて、はい、無重力の中でのそのものの動きとかすごいなっていうのをひたすら見てたんですよ。なんか髪の毛のとかも、ま
あ、
それこそギギが、はい、のイヤリングでピアスか、ピアスとかの、
はい、
あの動きとかも全然無重力感とも全然なんか、すごいなと思って見てるぐらいの本当に知識がない ていうか、そう、だからそこを見上げるっていう感じなんですけど、まず、ハサウェイが何なのかもわかんないんで、ひたすらハサウェイが、君はすごいねとかって言われても、こいつは何をやったんだろうっていう。で、それこそ、初代ガンダムのキャラクターも、はい、まあ、なんとなくは知ってたんですけど、なんか、とっさに耳で入ってきても、結構つながらない人が多くって、はい、もう何が起きてるのかわからんけど、まあ、とりあえず面白いのはなんとなくわかるみたいな感じでずっと見続けてたんですよ。
はい。
いや、でもこれ分かった方が面白いんだろうな。いや、でもなんか、わからなくても面白いな、なっていうのは本当にとにかくずっとあって、なんか、話の流れ的にやっぱ波があって、どうしてもなんか映画によってはクソつまらないパートみたいなのが存在するじゃないですか。
あ、ありますね。
個人的には、そうなんです。あんまりなくって、ハサウェイは。まあ、結構ずっと面白い。なんかガンダムわかんなくてもキャラクター同士のやりとりが面白くてずっと見てられるなと思ったりとか、まあ、そう思ってもやっぱりガンダムなんで、街の中がうわーってなるシーンとかがあって、もうそこら辺も一体何が起きてるのかよくわからんみたいなのも、あまりに動きすぎて何が起きてるのかわからない。最後の、一番大目玉のシーンも、はい、すごい動きすぎてわからんし、なんか専門用語が飛び交いすぎてわからないし、突然現れたキャラクター誰かわからない。でも、とりあえず、面白かった、何かすごいものを見たっていう、その、1900円の分の満足感を得て終わるっていう感じでしたね。
おー、それはよかった。いや、進めた手前、この機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ、唯一ちょっと進めづらいところが一つだけあるとしたら、現状ですね、その割引が効かない特別な、興行になっているので、なので、です。今、1900円分はっていうのがあって聞いて、おお、よかった、本当よかったと思ったんですよ。ちょっとね、どうかなとかっていうのはそこだけ心配だったので、本当に。いやー、よかったですね。
いやあ、はい、ミカさん、はい、チャイワンワンさんと同様に、はい、前回のグリーンルームをきっかけに、ハサウェイを見てきたという、カイセイ君が、はい、いるんですけど、はい、で、カイセイ君自分のポッドキャストでも話されてたんですけれども、はい、カイセイ君が開いたグリーンルームで僕直接話したんで、ちょっとその時の話を少しお話ししたいんですけど、はい、やっぱり全くほぼ初見、なんか、芸人の若いおさむさんのモノマネとかの情報しかないみたい
な。それはすごいですね。
そういう感じなんだけど、はい、聞いて面白かったのが、はい、スターウォーズとか、うん、MCU とか好きなんですって。
はいはい、
だから、その、ニュータイプっぽいものとかも、うん、なんとなくホース的なものかなとか、そういう感じで理解できたりとか、ギギがちょっとニュータイプっぽい、ちょっと、パッと理解できないような物言いするのも、あ、なんか、ジェダイとかああいう言い方するよなとか、そういう感じでピンときたりとか、シャーの反乱の時とか、ハサウェイが今やろうとしてることとかっていうのが、サノスがやろうとしてたこととかみたいな、なんか、なんていうの、敵の方にも敵なりの言い分があるみたいな感じで理解できたりとか、だからそういう、なに、もともと好きな映画の素養があったりするから、割とそんなに抵抗なく見れたっていうのと、
はい、
あと、チャイワンワンさんがさっき言ってたのとちょっと近いんですけど、はい、序盤からわかんないカタカナいっぱい出てくるから、
そうですね、はい、
最初の20分ぐらいで、理解しようと思うのはやめたとか言って感覚的に面白いかどうかみたいな感じでいけるだろうって振り切ったで、結果すごい面白かったとは言ってたんで、うん、そんな感じでしたね。そう、スターウォーズとかが、その、支えというか、補助してくれるんだなっていうのがちょっと面白かったですね。
確かに、言われてみると、そうですね、確かにフォースって感じだった。なるほどな。
そうそうそうそう。そうですね。だから意外と見れる。で、やっぱり、あと、なんだ、さっき、チャイワンワンさんが言ってたみたいに、はい、途中から出てくる、うん、ハサウェイの仲間たちが、
はいはい、
がいっぱい出てくるけど、誰も知らないけど、なんか、この人とはちょっと特に親しいのかな、みたいな雰囲気だけあるじゃないですか。で、あれ、僕も全然知らないんですよ。 小説読んでないと、あれ、はい、初めて出てくる人たちなので、
その通りでございます。小説読まないと多分全くわからない、誰なんだこの人は、なんかどうしてみたいな感じになると思いますね。
そうそうそう、うん、それがね、当たり前みたいに出てくるところがちょっと面白いっちゃ面白いんだけど。あと、そう、ミカさんにちょっと聞きたかったんですけど、はいはいはい、まあ、わかるかどうかわからないんですけど、はい、なんか、時々、この映画 見たりした前後ぐらいから耳に入ってくるのが、ベルト・オチカ・チルドレンっていう、
はいはいはいはい、
本ですか、小説っていう言い方でいいのかな。
小説ですね、小説ですね。はい、
で、あれ知ってるとわかるみたいなこともあるんですかね。あれ、また全然別物なんですか。
別物と言っていい気がします。なぜかっていう、
じゃあそこはあんま被らない。
あまり被らないはずですね。逆襲のシャア、この3人が見ている逆襲のシャアの流れを組んでいるのが今回の先行のハサウェイなので、そもそも、ベルト・オチカ・チルドレンはその逆襲と少しだけちょっと話が違う流れの文脈になっているはずなんですよ。このはずというのはちょっと曖昧で大変恐縮なんですが、なぜならば私もパートナーに似たような質問をしてですね、ちょっと文脈が違うという説明を受けているので、違う、また異なるものだと考えていいかと存じますが、
なるほど、
このミカラジオのこの機動戦士ガンダム先行のハサウェイ会をお聞きのベルト・オチカをすでに読んでる方、違うぞということは、方はですね、ぜひ、メールですとか、ハッシュタグミカラジオでつぶやいて私に、注意をしてください。注意していただいて全然構わないので、間違えてるよって言っていただければ、すぐ訂正を出すので教えてください。お願いします。ただ、パートナーが言うには、どうやら文脈が異なるということですので、おそらく非常に記憶力のいい人なので、多分間違えてはないだろうな、という感じですね。なので、
ね、
逆者で迎えた、そのハサウェイがしてしまったことがちょっと違うみたいな話を聞いているので、この3人はね、ハサウェイ見て、逆者を見てるので、ハサウェイがね、いろいろしてるわけですけど、その最終的にしてしまって、いろいろトラウマになったんだろうなっていうの、原因というか、そのきっかけとなってるものが少しだけ違うようですよ、という曖昧なお話でございました。はい。
はい。
では続いては、ちょっとね、好きなシーン、先ほどライドさん、ちょっと好きなシーンに被るかもしれないけど、ということで初見な感想を伺いましたけれども、好きなシーン、もしくはですね、好きなシーンが、お前、もうさっきライドさんおっしゃったので、ライドさんの場合、じゃあ、これでどうしよう。ちょっと、笑えたシーンですとか、面白かったシーンですとか、ワンちゃんも、好きなシーン、まずはお伺いしたいんですが、ありましたか？ちょっと、ここはちょっと良かったな。特に、ここは私好きだったかも、っていうシーンはありましたでしょうか？
どうしよう。
じゃあ、僕から行きましょうか。
お願いします。
そうですね。最初の冒頭のところは、そのシーンというか、物語的に好きというニュアンスが強かったんですけれども、全体通して、映像はすごいいいんですよね。で、遠景で島とか海とか映ってるシーンというのは、大概相当美しく描かれてるし、あとね、ハサウェイたちが泊まるホテル、の外観も凄まじいでかい建物だし、中もすごい天井高いじゃないですか。本当に超高級ホテルみたいな感じの作りとかが、こういうことやれるから日本のアニメってすごいんだな、みたいな感じの。なんかやっぱり実写ではね、現実どうしようもない部分じゃないですか。お金もかかるし、そういうところを想像力とか絵の力とかで、ハリウッドに負けないくらいのそういう、すごいでかい建物とか、すごい天井が高いとか、そういうことを、とか、その海の綺麗さとか、そういうのを絵で補っていくというか、絵だからこそできることをやっていくっていうのを、なんか、まざまざと感じる作品だったなと思って、やっぱりね、アニメの作品世の中いっぱい出てくるようになって、ね、質の幅も結構広がったかなとは思うんだけど、その中にあって、いい方に結構、屈指のレベルというか、絵が全体的に綺麗だったなっていうのが、だからどのシーンっていうことではないんですけど、絵の綺麗さっていう話に終始しますかね。
ありがとうございます。で、公式の機動戦士ガンダム先行のハサウェイのツイッターの方でも本当に何度もその画面処理を何度もしてて、光源ですとかああいうのとかも何度も修正を加えているっていうのが確かにすごくこだわられていたので、すごく見ていても本当に美しいっていうのが すごくわかるので、
うんうんうん、
本当その通りだなと思いながら伺っておりました。うん、で、そうだ、先ほど私打ち合わせの時に言ったのに忘れていることがございましたね。そうですよ。
はい。
はい、初見の感想が終わった後にこれを聞こうと言っていたのにもかかわらず抜けておりました。大変失礼いたしました。ですね、ワンワンちゃんは今回先行のハサウェイを見た後に逆襲のシャワーを見たと伺っておりました。逆襲のシャワーどうでしたかっていうのはですね、そうなんですよ。逆襲のシャワー見てからもう一回その思い起こしたときに、あれあの謎の、エメラルドグリーンのあの少女何だったんだろうっていうのが分かったとか、あとは、その、なんか、あのセリフって何だったんだろう、なんか急にアムロレイらしき人がなんか言ってたけど、あれは一体な、どういう意味だよみたいな感じだったのかちょっと分かるかと思うんですけれども、どんな感じでしたかね、見終わった後に。
本当にそれこそサブリン。になるレベルでチラッとしてか、私は。最初、はい、朝で出てこなかった、あのヒロインが、まあ、逆襲のシャアで、あの、めちゃくちゃ引っ掛けます。感じで、なんかあの、クエス
、はい。
なんか、なんだろう、でも逆襲のシャアも逆襲のシャアで、あの、アニメ本編の知識前提で話が展開されるんで分からねえっていう、うん、ところがでかいんですけど、ね、でも、まあ、とりあえず、はい、あの、ハサウェイについては分かるかなっていうのは。
うん、
なんか、あの、私は、ちょっとあの、理解力が飛びすぎて、えって、結局、あの、何を言っとるのか分からん現象のまんま、どんどん進んでいくんですよね。ただ、答え合わせができている部分と、新たな、生まれた謎みたいな、はい。あの、併合してこう進んでいくんですよ。で、あの、それこそ、あの、先行のハサウェイの方で、なんかハサウェイがやったことは結構、はい、あの、褒められているニュアンスでよく出てくる言葉があるんですけど、はい、いや、お前、ちょっと、いや、ちょっと、えっていう、そうですね。あと、なんかあの、先行ハサウェイ見てるときに、あの、はい、誰々の息子っていうのがすごいよく出てきたんですけど、あの、その、誰々っていうのは知ってたはずなんですけど、なぜか映画見てるときは、全然、はい、あの、
うん、
繋がってなくって、あの、
うん、
なんかブライトノアっていう単語が出てくるんですけど、はい、私の、この頭の中で、その、インポートされてる言葉が、ブライトさんだったんで、
ああ、はいはいはいはい。
全然繋がらなくて。で、映画見た後に、あ、
うんうん、
あの人の息子みたいな感じになって、で、逆襲のシャアではその、
登場人物と同じこと言って。
そんな感じで、あの、親子で出てきてるみたいな感じで、こう、繋がるんですよね。まあ、でも子供じゃないですか、ものすごく。もう、まだ何も知らない、まだ思春期、多感な時期真っ只中の時に、体験した出来事としては、かなりちょっと刺激が強すぎるんじゃないかっていうか、なんか、とんでもない女の子と、とんでもない大人たちに出会ってしまったなっていう、のがすごい。本当にあの、それこそあの、あれですよね、その、先行のハサウェイの方で、ちらっと出てきたあの、クエスのシーンなんか、あの、はい、馬が、いろんなこのことが重なって、あの、記憶をが、フラッシュバックしたみたいなシーンじゃないですか、あのシーンって。はいはい、なんか、本当に逆襲のシャア見た時に、あの、馬なんて、あの、シャアが現れた瞬間、めちゃくちゃ笑っちゃったんです
よ。わ、うん、かる。
いや、嘘やん、みたいな。で、しかもそれを、
なんか、
私、うん、あの、いまいちその、宿命のこの関係っていうのは一応知ってはいたんですけど、はい、あんなに必要にブチ切れた状態で追いかけ回して回すアムロみたいな。ねえ、あの、こうやって追いかけ回したと思ったら今度取っ組み合いが始まるっていう悩む。
そうですね。
で、
飛びかかって
そうなんですよね。え、な、な、
そうそうそう車から生まれて
る。そう。危ないっていう。
え、な、何を見せられてるんだろうっていうのが本当にあって、うん、で、そう思ったら今度なんか、まあ、あの、クエスはクエスで結構、その、感情の波が激しい女の子なので、
うん、
あの、最終的にシャアの方にちょっとくっついていってしまうっていうの、でも、はい、あの、さ、うん、なんという女の子だみたいな。それよりも本当に最初の、もう、あの、
出てきてからずっともう、何なんだこの子はって思いながらずっと見続けてたんで、彼女には。本当に、ハサウェイは彼女の一体どこに惹かれたのかもうわからないなって思いながらずっと見てたんですよ。私は、なんか、そういうめちゃくちゃなところが素なのかどうなのかっていうのが、ちょっと、まあ、彼女は彼女でちょっとなんかかわいそうな女の子って言い方はあれなんですけど、うん、そういうところがあるんで、うん、まあ、なんとも言えないっていうか、まあ、悪い大人。うん、
まあ、いろんな意味で悪い大人ばっかりだからね。ちょっと、
彼女の周りはちょっと、まともな大人がいなかったっていうのが、でかいっていうのもあるんですけど、うん、なんかそこも繋がるし、なんか、ことごとく助言を跳ね返していくハサウェイみたいな。若さゆえに。
はい。
若さゆえの、この行動力、相手持ち。で、すごいなんか、こう、初めてガンダムに乗ってうんたらっていうのが先行ハサウェイで何回か出てきたセリフなんですけど、誰をやっつけたんだろうって思うから、はい、そっちかみたいな。そうだよね、なんか。うん、いや、でもなんか、そうですね。なんか、ガンダムよく分かってね、私的にはいろいろと、なんか、衝撃的なシーンが多い。なんか、いろいろ、なんか、ハマっていくパズルと、どちらかって、増えていくピースが多かったって感じでしたね、本当に。
いや、そうですよね、やっぱり、そもそも、アムロとシャーって、てか、そもそも、コロニー落として、今度はアクシス落として、うん、何を言うてるのかみたいな感じになりますよね。
そう。
正直ね、うん。
あれすごいよね。アクシスを落とされることを心配しないで売っちゃう選手が異常だからね、大人たちが。
バカなのかっていう。気づけよっていう。ロンドベルの人たちだけがなんか、やべえぞって言ってて。
なんだろう、なんか、そうですね、なんか、頭が悪い人が多い。
うん、
なんか、はい、なんだろう、なんか、全体的にずっとはちゃめちゃなんですよね、なんか。うん、
そうですね、うん。はちゃめちゃだけど、逆者もすごく絵が綺麗で。そうそう、絵の美しさで持っていくっていう感じが。
ガンダムの、はい、その、昔からの流れの話で言うと、うんうん、まず、馬ね。
はい。
馬、まあまあちょいちょい出てくるのよ。あれ、すごい未来の話だし、宇宙の話だったりするのに、ハサウェイにも馬出てくるし、逆者にも出てくるし、最初のガンダムでも、乗馬も出たかもしれないけど、あと馬車とかも出てくるのね。で、なぜか、馬を出したがる傾向はちょっとあるなっていうのは思ってたっていうのと、あと、逆者の時のハサウェイの乗りって、過去の作品で言うと、まあ、アムロにも若い時にそれなりに近いものがあったりとか、カミーユとか、はい、カツとか、そういう過去の登場人物も、やっぱり15歳ぐらいの時に、大人から何か言われても、いちいち、そんなことできるわけないじゃないですか、とか、そういうノリっていうのは、ガンダムシリーズにずっとこう、育まれている感じなんで、ハサウェイだけが独特ってわけでもないんですよ。あれがガンダムのシリーズっていう感じ
です、ね。反抗的ですよね。
そう。常に少年が大人に反抗してるっていう。あとはやっぱり戦争じゃないのがね、ハサウェイは独特ですけどね。
今ね、お話が出た、その、クエスパラヤっていう、ね、ハサウェイのことをブンブン振り回す少女が出てきて、で、まあ最終的にはっていう話なんですけど、まあそれが、彼女がね、っていうことで、ハサウェイが、まあ、心に傷つつ多い。っていうか、私、今回、先行のハサウェイ見たときに、そんなに引きずってたみたいな。
ああ。
まあ、トラウマ、チェーンさんがトラウマになるのはわかるんですよ。それはわかる。うん、でも、クエスみたいな。そっちかみたいな。いや、わかんでもないけど、そこまでみたいなね。ちょっともう、場面転換に出てきたときに、結構私はびっくりしてしまって。なんでしょう。だって、あれから何年も経ってて、青年になってて、そこまで、まあ、強烈な体験をしたとはいえ、そんな、みたいな。むしろチェーンさんのことを思ってた方がなんか分かる気がするんだけどなと私は思いながら。
あ、まあね、
そうなんですよ、
まあね。
ちょっと萌え、なんかドキドキしながら見てましたね。そうなんですね。
ただ、クエスってニュータイプだったし、うん、ギギがいわゆるニュータイプ的な人じゃないですか。すね、うん、だからやっぱり、そのニュータイプ的なもの 人だなっていうところで、うんうん、ギギを見たときにクエスを思い出すっていう流れですよね。まあ、ね、
そうですね。なんか他の人がこう指摘されていて、あの、うんうん、ギギの目の色が、
うんうん、
その、まあ、クエスの髪の色みたいなことを、
なるほど。
やっぱりそれがなんかより、その、ハサウェイのトラウマ設置しちゃうぞみたいな、しょっちゅう目があって、ね、目のアップが多いじゃないですか。そのたんびにその突きつけられてるわけですよね。自分の罪を突きつけられてるんですよ、ハサウェイはかわいそうに。辛いっていうね。あとなんかその、まあ、クエスはその自分のねなんかやらかしてしまったことで、まあ、ちょっと気持ちが悪いって、うん、ニュータイプだからその人が亡くなったりするとそのちょっと取り込んでしまう感じで、うん、そ気持ちが悪いっていう描写があったじゃないですか。で一方、
うん、
今回のハサウェイの方に出てくるギギっていうのは、
うん
まあ、的確な気持ちが悪い描写じゃないですけど、あの放心状態になるシーンが何度か紫外線とかであるじゃないですか、ね、完全に動けなくなってしまって、あれって、うん、彼女が明確にニュータイプとはいえ描かれてないですけど、何らかのその影響を受けて、うんまあ、普通の方針の仕方じゃないっていうのを多分示したいのかなというふうに私は見てたりをしました。うん、あと、あの、すいません、私ばっかり喋っちゃって申し訳ないんですけれども、あの、結構ね、アダルティーな雰囲気があるよというのを先ほどちょこっと言いましたけど、なんか本当に何回かアダルティーな、もう皆さん大丈夫でしたか？私ね、すげえ動揺しちゃって、もう思わず、あの、パートナーと見に行って行ったんですけど、思わず手を握ろうかと思っちゃって、びっくりしちゃって、これはなんてものを私は見てしまったんだ、みたいな。なんか、ね、まず、その、ね、あの、ハイジャックされたところから、まあ、ね、あの、タサダイホテルに移動するときのタクシーのところですよ。あんなギギとハサウェイが近寄って、あんなひそひそボイスで喋らんでも、うん、え、急にすごい、あの、上の方からとてもいい小野賢章さんの声と、上からとてもいい、あの、上田さんの美しい声が聞こえますけど、すごい支えてるね、みたいな。あそこでもうドキドキしちゃったのと、あとね、あの、彼らが、まあ、宿泊してるホテルに、ね、マフティーの仲間、ね、実際は仲間なんだけれども、まあ、ね、知らず、まあね、作戦通り、あのね、あの、はいはいはい、カバーするために襲撃するじゃないですか。あの、ホテルが襲撃を受けてって、エスカレーター、違った、に乗るときに、エレベーターに乗るときに間違えちゃったよね。あの、それはだいぶ時間かかっちゃうね。エレベーターに乗るときに、あのね、おっと不倫カップルかなみたいな人と鉢合わせるし、あそこのときに、思わずハサウェイが胸を見ちゃうときに、なんか私、思わずあのときもパートナーの手をグッと握ろうかと思って、私はなんてものを見てるんだと思って、ね、で、なんかあの、流れる汗、谷間に、落ちる流れる汗と見たときに、いや、わかるよ、ハサウェイ。確かに私を見てしまうかもしれないけどさ、それを映すんだと思って、ね、すごいドキドキしちゃったりとか、あとは、あのシーンでも、こそこそ話をして、また上からいい声がみたいになっちゃったんですけど、あの、皆さんはどうでしたか？あの、動揺しませんでしたか？あのシーン、私は非常に動揺しちゃって、もうこれはどうすればいいんだろうって、わけがわからなかったんですが。
あ、まあ、どうだろうね。どうでした？チャイさん。
よ、
はい。
なんていうかね、はい、まずなんかギギの多分設定的に、うん、多分こういう術で生きてきた女の子なんだなっていう感じがなんとなく分かったのと、はい、多分上田さん、はい、上田玲奈さんが多分意識して演技されてる、この少女っぽい感じっていうのが結構なんか出てる、あの、キャラクターだったので、なんか私はあんまりそんななんか近い、あ、なんか、あ、なんか、あ、そう、そういうことを、あの、計算で、まあ、してる時もあるけど、多分、なんか何も気にせずやってる感じ、うんね、無意識にやってたりとか、まあ、ほんとそういう女の子なんだなっていう感じで、うん、まずま、ギギは見ていて、で、とりあえずあの、不倫のシーンはもう、笑いましたよね、ただ。いや、ウケる。
あ、いや、ウケる。やっぱ笑うよね。
うん。そうですね。なんかそんな感じで、まあ、そしたらもうケネスさんに関しても、確かにまあ大人の男性としてのそういう振る舞いとか、まああの聞く人によっては多分ちょっと不快に感じるところがあるんじゃないかなって思うんですけど、
ね、別
に彼は本当に本心からやってる感じが私はあんまりしなかったので、はい、なんかあの、ちょこちょこその、やっぱりあの、ギギに対して、まあ、あの、どのようにちょっかいをかけるって言い方でいいんですかね、うん。なんかそういうシーンがちょこちょこあるよ、あるんですけど、別に本気でやってるわけじゃないなっていうのがちょっとわかるっていうか、まあ、あの、ある程度なんか監視なのか、保護なのか、わかんないんですけど、そういうことも視野に含めて彼女に接してんのかな、みたいな感じが私はしたんで、なんか、どうだろう、なんか一体どんな絡みのシーンがあるんだって、あの、最初にちょっとなんか、 そういうシーンがあるよみたいな感じで言われてたんで、ちょっとどうなんだって思って、身構えてるっていう方ですけど、まあちょっと、心の隅に置いて見てたけど、私的にはそんなに、あんまりちょっとドキドキはしなかったかなっていう感じでしたね。
どうですか、ケネス、
作家の仕事
をしてた。私は、そう、そこそこそこ。そうそうそう。あそこも私は、ね、マフティの仲間である、そう、男性をね、まあ、尋問するときにですね、頭をね、掴んでガーンってやって、そっからの、非常にセクシーボイスとともに、これから起こるだろう、せっかちが、もう私、あれ見たとき、みたいになったんですけど、
あれが一番動揺した。ケネスのね、キャラクターのこの造形が、とてもよくできすぎてるって私は思ってたんで、そうなんですよ。それこそ見終わってからとりあえずいろいろ調べるじゃないですか、わかんないことが多いんで。そしたらなんか一番最初のキャラクターデザイン、原作のキャラクターデザインと今回のキャラクターデザイン、結構変わってるキャラクター何人かいるんですよね。
そうです、そうです。いらっしゃいます、いらっしゃいます。
そうですね。なんかまずケネス、誰ってなったんですよね。
今回はね、褐色の黒人の方に見えるような、描かれ方をしていますけど、オリジナルの挿絵ですと白人に見えるような描かれ方をしているの で、全然、しかも金髪ですし、全然違うんですよね。
それこそなんか演じられてた人も結構、なんて言ったら、でも演技の仕方、どういう演技の仕方をしてたのかっていうのは聞いてないので何とも言えないんですけど、結構なんか、落ち着いた大人の人っていう感じのイメージがある、たつきふみこさんと大塚明夫さんがやってたみたいなんで、それと、やっぱなんかまた諏訪部さんってだいぶイメージが違うじゃないですか。
はい、違いますね。
だからなんか、いろいろ狙ってきてるなっていうのが本当によくわかる。
そうですよね。おっしゃる通りですよ。狙い撃ちされたのですごくよくわかります。
はい。
ね、そうなんですよね。そう、今、いい感じに撮影のお話もあって、常駐月刊、今もですね、現在も発売されております。で、ガンダム、私、今回初めてですね、常駐月刊、今、中間まで読んだんですけども、月刊まだちょっと読み切れてないんですが、ですね、皆様にプチ情報がございます。ガンダムの小説、今まで読んだことがない、私のような人、まずですね、最初になんと、モビルスーツの説明、設定資料みたいなのが入るんですよね。それがかなりびっくりして、資料知りたいな、みたいな方はですね、そういった意味でも非常に面白いので、ぜひ見ていただけたらなと思いますし、ギヒの服装ですとか、雰囲気とかもですね、ちょっと異なるので、そういった意味でも、
そうなんだね、
まあ、なんでしょうね、もうちょっと制服っぽい服を着ているように見えるんですよ。私の見てる挿絵だと、上巻の方ですね。
年齢が、映画の方が引き上げられてるってのは見たんですけど。
ちょっと若いんでしたっけ ?17 歳とかでしたかね、
なんか本当になんか少女みたいな年齢の子、が、なんか多分設定的にいかがなものかみたいな感じになるから引き上げられたのかなと思うんですけど。
ぜひ、そちらも気になる方は見ていただけたらなと思いますので、ですね、続きまして、ね、もうちょっとお話をさせていただきたいんですが、モビルスーツ戦が何回かあったかと思いますね。ペーネロペー、なぜか知らないんですけど、レーンネームだけペネロペーと言ってですね、クスイガンダムと一緒に戦うシーンとかもありました。どうでしたかね。市街地戦とかもありましたし、その後の、まあね、奪還作戦のために、ね、ガウマンを、まあ、取り戻すためにね、いろいろあったりするんですけど、あの時に敵側にですね、まあガウマンという主人公は、ハサウェイ、ガバの人間がですね、まあ、捕らえられてしまって、それを助けに行くために、まあ、いろいろするっていうのもあるんですけど、まあ、いろいろする前にですね、まあ、ちょっとひょんなことから、ガウマンが、敵側のガンダム、最新の、ペーネロペーというガンダムに乗ったですね、レンネームに、なぜか知らないけど、一緒に乗った、騎乗した状態で、ハサウェイと戦わなければいけないという、とんでもな状態になって、一瞬だけ、なぜか知らないですけど、レンネームっていう、ケネス・スレック側の人と一緒にですね、まあ、行動を共にするっていうシーンがあるんですが、そのシーンで結構、なんでしょうね、ガーマンとレンネームがずっと掛け合ってて、あれが非常に私は面白いですね。なんか、 君の命を保証しようと言っていながら、ちょっと危ないところでずっとガウマンが口を出し続けて、危ないみたいなことを言っててですね、なんかお前ら仲いいな、みたいな感じで、私は非常に、あそこは非常に楽しめたですね。いかがでしたかね。
そうそう、なんか先輩後輩としての、うん、なんか、あの、相性がすごくいいんじゃないかなって見てて思って。そうそうそう。なんか、それこそケネスとかよりも、はい、なんか、そっちの方とく、組んだ方が、案外成長できるんじゃないか、みたいな。
確かに、実地でちゃんと教えてくれるし。ケネスは乗らないですもんね。
あ、そうか、そうか、そうか、そうだよね。
もうね、地上で指揮してる側だから乗らないので、うん、そう考えると確かに、うん、ママちゃんのおっしゃる通りですね。
そう。で、あとレーンが結構若さゆえなのかわかんないですけど、はい、結構なんか、潔がいいというか、
うん、
うーん、ね、返したりするくだりとかも、
ね、そうそう、
あれかっこいいよね。
かっこいいですよね。
わざと距離取って高いところから放り出すっていう。で、ちゃんと救出するまで待つみたいなのね。まあまあ、なんか言ってたけどさ、潮的に潮を送ったわけじゃないぞ的なニュアンスのことを言ってたけど。
卑怯なことしない。
それこそね、うんうん、まあ、言い方ですか、それこそ、なんか、やっぱケネスとの性格の違いというのが結構よく出てるっていうか、まあ、若さゆえというのか、やっぱ軍人向きではないんじゃないかみたいな。
またちょっとガンダムオタクおじさんの話をすると、うん、はい、レーンっていうキャラクターが実際どういう設定かはわかんないんだけど、はい、ミカさんは強化人間ってわかります？
わかります。だって、
わかりますよね。
だって、たくさん出てきます。
プルとかで、LP プルとか出てくると思うし、わ、
はい、
かりやすいと思
う。わかりますね。はい。
ニュータイプを、人工的に作るみたいなことをやった、うん、やられた人が強化人間って大体言われてるんだけど、うん、その雰囲気があるんだよね、この人。
あー、レンレン、いいんですか？
うん。なんか、なんだろう、軍にとって都合のいい人みたいな。絶対、命令には絶対服従だし、でも、それこそさっき言ってた、ハサウェイとか、アムロとか、カミユみたいに大人たちにいちいち歯向かわないし、
はい、
で、なんか、なんていうの？戦ってることの正しさを、
はい、
戦うことの正しさみたいなものを勝手に思い込んでるから、その、何？人質を取らないと戦えないとか言われると、カチンと来て、正々堂々と戦ってやるみたいになる感じとかが、うん、なんかこう洗脳されてる感があるっていうか、実際ストーリー上されてるとかいう意味ではないんだけど、うん、そういう雰囲気を持ってるところが強化人間っぽいなっていう印象は受けましたね。まあ、あと戦闘シーンは不思議ですよね。なんかミノフスキークラフトとか、
はい、
ミノフスキーフライトとかいう言い方してたけど、
ミノフスキー
自由落下しながら戦ってるみたいなことですよね。
おそらくそうなんじゃないですか。でもミノフスキー粒子みたいな話は前出たような気がするんですけど、なんか、
うん、
初見ですよね、この言葉みたいなのも結構出てくるので、私もそこら辺は詳しくは認識せず見ております、うん、これも、ぜひ知ってる方はハッシュタグミカラショーで
教えてください。じゃあガンダムおじさんが知ってる話だけすると、はい、ミノフスキー粒子っていうのは、宇宙とか、まあ、地球でも使えるか、その粒子を出すと電波を妨害できるんですよ、簡単に言うと。
そういうシーンがありましたね。
で、だからその粒子を、その何、戦艦やら、モビルスーツやらは積んでて、それを発散、周りに撒くと、敵から見つからなくなるから、うん、だから、肉眼で捉えられるような形で戦うようになってきて、うん、だから何、自動追尾するミサイルとかで戦うみたいな戦闘ができなくなったから、結果的にモビルスーツで戦ってるっていうのが、ガンダムの世界観で、
うん
で、それ、ミノフスキー粒子っていう名前自体が、ミノフスキー博士っていう人が発見したからってなってて、なので、多分、ミノフスキー博士がなんか絡んでるから、このミノフスキークラフトとか、ミノフスキーフライトっていうのも多分そういうところでつながりがある言葉なんだとは思う。で、なんか、ミノフスキーの名前の由来は、なんか、トミノスキーから来てるとか、トミノさんが監督が、好きな設定だからみたいな感じのところで、トミノフスキーからミノフスキーに変わったとかっていう話を聞いたことがありますね。
そうなんですね。それは。
だからダジャレみたいなやつ。
全然知らなかった。はあ、なるほど。
で、ラストの戦闘シーンもすごく面白かったんですけど、はい、やっぱり語るべきは中盤の、あの、市街地戦、
うん、市街地戦ですね。うん、
の、うん、やっぱり、ハサウェイとギーが地上に降りてからは、うん、ずっと地上からの目線で描かれ続けるじゃないですか、あれ。はい、だからあれもう、うん、なんていうの、ロボット対ロボット、いわゆるガンダム的なモビルスーツ戦っていうよりも、うん、あの、ある意味戦争災害みたいな、うん、そういう意図で描かれてる。
うん、
で、ギギがめちゃめちゃ過剰に怖がるったり、うん、あの、本当にスイッチ切れたみたいに動かなくなったりとかっていうのも、大きく描かれる。で、カイセ君が言ってたんだけど、あそこに入ってからパイロットが描かれてないって言ってるかな。
うん、
あの、地上から、ハサウェイたちが地上に降りたところ以降は、パイロットたちがあの戦闘の中では動いてな、映ってないし、モビルスーツも膝から下だけとかのことがいっぱい多いんだよね。全身が映ることとかがあんまりないように、カメラワークというかフレームを撮ってるっていうのも、だからそういう意図で撮られてるっていう、やっぱりガンダムというかモビルスーツでけえなって思わせるのは、すごいなとは思った。
そうですね。見上げた時に、うん、あ、こんなに大きいんだって。
うんうんうん、
メッサーでかいな、結構、と思
って。なんかそういうゲームありましたよね。
ああ、ありましたね。なんとか虚構都市だっけ、うん、なんかそういうのね。
そうそう、そうそう。なんかあの、怪獣とかが出てくる。なんかウルトラマンが出てくるやつもあるんですけど。
怪獣とかが出てきて、あの、プレイヤーが逃げ回るみたいなやつ。
なんか、
うんうん、
そういう視点っていうか、あれは本当に、どうなんですかね。4DX で見てたら、
揺れますよ。
怖いんじゃないですか。
結構揺れて、隣の男子高校生たちみんな、キャッキャッキャッキャッキャッキャッって感じで、すごい楽しかったです。あの、本当に、ロボットと言いますか、ちょっと今回はあえてロボットという括りで言わせてしまいますけど、言わせていただきますが、本当にですね、パシフィックリムの時の 4DX が最高に盛り上がったそうで、ただ私体験できてないんですけど、本当に皆様、ぜひですね、今後も何か、そのロボットですとか、何か騎乗するようなタイプの映画を見に行かれる方で、4DX 嫌じゃないよって方、ぜひですね、あの、エヴァンゲリオンの時もそうだったんですけど、非常に盛り上がるので、戦闘シーンが多いものは特におすすめですね。
うん。
いや、すごいですよ。なんか本当にグワングワンって感じで、あの、ちょっといい感じの時に効果が、水とかも流れたりですか、そういうのあるので、非常にいいので、ぜひ、おすすめですね。
ひたすらギギを手放すことができ
ない。そうなんですよね。あそこでね、そう、おねを突き落とせばね。そ
う
そうそうそう、せめてあそこ置いとしてい
いのにって。って思ったらもうあっさりね、うん、自分から離れていくギギっていうのが。
で、そしてそこのシーンでまた差し込まれるクエスパラヤの、ね、亡霊みたいな。かわいそうっていう。う、完全にね、あの、シャアと、ね、ケネスがあの一瞬だけ、まあ、ダブって、なんかもうかわいそう、取られちゃってみたいな。またみたいな。もう気の毒ですよね。なんかね、
まあまあ、でもタイプは違うけど、ね、記号的な意味で言うと、やっぱりシャアに当たるのがケネスだとは思うので。
そうですね。
なんか割と多いんだよね。あの三角関係のパターンみたいなのって、ずっとガンダムシリーズでよくある。ね。まあだって単純に言えば、アムロ、シャア、ララみたいな関係性だから。で、なんか、さっきの、なんだ、セクシャルな感じのところの話ともちょっと繋がるっちゃ繋がるんだけど、まあ、明確には言われてないけど、うん、ギギも、まあ、ちょっと娼婦っぽい感じなのかな、みたいなところがあるじゃないですか。
うん、
で、なんか、ララーも、最初のガンダムに出てくるニュータイプの女の人なんだけど、はい、ララーも、設定上オープンにはされてないけど、そういう説があるのね。もともとは娼婦だったんじゃないか、みたいな言われ方。で、なんか、買われたみたいな言われ方をしてたりもするので、うん、だから、割とそういう、境遇みたいなところも被せてきてるのかなって思ったり、で、そういう生き方をしてきてるからギギがああいう感じのテイストなのかなっていうのも、まあまあ解釈としては、うん、なるほどなとは思えるかなっていう気はするね。
今ギギのお話になったんで少しギギの話をしようかと思うんですけど、うんうんうん、結構ギギはなんか私はたくましいし可愛いなという感じで、うんうんうん、本当になんでしょう、クエスは幼いじゃないですか、幼くて幼い、ね、幼いゆえのその暴走具合とちょっとわがままな感じと、うんまあ、そこが可愛いと見れる人もいればっていうのが正直あると思うんですけど、うんうん、ギギはあの生きるために姉ちゃんとそういう風に生きてきて、でかつその自分の意見をちゃんとしっかり持っているので、うん、ある意味で、まあ、子供のって言ってもいい年齢のはずなんだけど、やっぱりだいぶ大人みたいなところは、うん、まあ19歳だからまあ大人って言ってもいいかもしれないですけど、うんうん、大人だなと思ったんですが、お二人はギギはどんな印象をお持ちでしょうか。
僕は割となんかガンダムに登場する女性キャラクターの中では、うん、久しぶりに好きな方のっていう印象ですね。なんかね、それこそクエスとかもしっくり来ないし、はい、ちょっと遡るとゼータガンダムとかで言うとロザミアとか、はい、なんかこう
胸が痛い、
うん、なんかいろんな意味で胸が痛いキャラクターなんだけど、しっくり来ない人が多い中で、でギギはあの基本的に頭がいい。
はい、
ってのが洞察力というか推理力があるというか、そういうところもあるので、そういうところも好きだったりするし、見た目も、まあ割と好きかなって思ってるんだけど、ただ、スタッフさん、あのパンフレットとかに出てるスタッフさんの発言とかにも出てくるんだけど、顔が難しいっていうようなこと、表情が、うん、最も描いててブレたキャラでしたっていうふうに、コメントされてて、恩田さんっていう方が、うん、で確かに表情とかが、まあ、アングルとかにもよるし難しいんだけど、うん、その感情の現れ方とか、もしくは感情がないっていう表現も含めて、その表情が違うっていうこととその顔の角度っていうことと両方を合わせた時に、うん、同じ人に見えないぐらい顔違うじゃんって思うこととかが、まあ、なくはなかった、正直なところ。っていうのは、まあまあ、それだけ、その、うん、なんだ、内面の難しいキャラクターなんだろうな、ということなんだけど、うん。ですね。なんか割と一番、単純に、あの、メインの3人の中で、単純にストレートに一番好感が持てるキャラクターかな。まあ、そうだね。まあ、ちょっと先に他の2人のことを言っちゃうと、ハサウェイは、やっぱり、別に嫌いじゃないけど、まあ、これから裏のあるところが、裏というかさ、ただの好青年ではないところがこれから出てくるわけだし。
ただの好青年じゃない。面白いですね。
で、なんか、ケネスもケネスで、はい、なんか、クリーンな軍人ではないっていうのがこれからどんどん出てくるであろうって思うと、まあ、ギギが一番素直に生きてるように見えるので、好感は持てる。その、異性同性とか関係なく好感の持てるキャラクターだなとは思う。うん。
確かに自分に正直に生きてるし、確かにそうですね。二人と違って裏表もないし、嘘がわかるし、強いですね。確かに、
うん。
どうですか、ワンワンちゃん。
そうですね。なんか私も自分が見てきた中の、そのガンダムのヒロインの中では確かに一番好きかなっていう感じがありますね、彼女が。なんか、なんか、ジョジョ大丈夫かなみたいな子が、やっぱ、多いじゃないですか。で、なんか、おとなしいかなと思っても結構なんかはちゃめちゃな思想を持ってたりする子が多いイメージがあるので、ガンダム作品は。はい。で、なんかその主人公は一体どうしてその子の何に惹かれたんやろって感じの。
さっきのクエスの話みたいなこと。
そうですよね。それこそ本当にずっと、まあ、ハサウェイ見て、逆襲のシャア見て、ひたすらもう私はヒロインの比較をずっとしまくってたんですよ。自分の中で。
うん、
まあ、結構似てるみたいな共通が点があるみたいな表現のされ方を、ハサウェイでは結構、うん、なんか、あったなっていう感じがするんですけど、うん、でも、まあ違うじゃないですか、やっぱりなんか性格にしても、行動にしても、立場にしても、うん、なんか、そう思うと本当になんか、まあ、結局子供でしかないクエスと、うん、やっぱその、立場的に、やっぱなんか大人とずっの相手をずっとしてるっていう、ギギっていう、ギギはだいぶ自分のことを客観的に見れてるっていう、なんかどんな誰かがね、記事を書いてたんですよね。なんかギギとクエス とカミーユの比較した記事を書いてる人がいたんですよ。す
ね、うん、そこに行くんですね。うん、
そうそう。この三人、あの二人とギギはどう違うのかみたいな。そうですね。なんかすごく、まあそれこそやっぱちゃんと、うん、大人的な視点も持ってはいるんですけど、うん、でもなんか、どことなくやっぱり少女っぽいところがあるというか、うん、なんか、結構、うん、まあ何か気づいて、なんか全てを知ってるような素振りをするように思えて、やっぱなんか、当然部外者なんで何も知らない部分もあるわけじゃないですか、うん、彼女は。なんかそういうところのそのギャップというか、そういうところが結構魅力的には結構見えるし、それこそなんか、手ごめにされ、そう、されようとしているけど全くそうはならんみたいな。なんか一人だけ、なんか、まあ、良くも悪くもなんか、箱の外にいるのかいられるのかっていう感じ。ある意味神様の視点からちょっとこの状況を見てられるようなキャラクターだなっていう感じですね。で、まあ結構声優の上田さんも結構私が好きな声優さんの歌なので、それこそさっきも言ったんですけど、なんか本当に見た目見た時のその上田さんこんな感じの声で来るかなっていうのよりもだいぶこの高めの声で演技されてたので、それを結構びっくりしました。なんかご自身のラジオでなんか、ララーとクエスを結構一生懸命研究して演技したみたいな感じのことを言ってたので、なんか、もう私はクエスを知らなかったので、ちょっとまあ、見てたか分かんなかったんですけど、結構なんか見た人が声が似てるって言ってる人が、なんか、なんか全部似てるわけじゃないんですけど、なんかちょこちょこなんか声が似てるシーンがあるみたいな。ことを言っている人結構多いみたいで。
あれですかね、ハイジャック犯のやっちゃいなよの時のシーンですかね、
多分。あそこも。
声がダブるから。なるほど。
そことかなんかちょこちょこ似てるみたいな。はい、あと、ま、これはちょっと違うかもしれないですけど、衣装がすっごい変わるんですよね、
彼女。そうですね、何度もね、お着替えして、可愛い。
あそこが結構好きなんですよね。特に保護されてからの、
はい、
見て、はい、あり合わせのもので、
軍服モチーフ
作ったコーデのシーンが、あれは一番、ね、やっぱり冒頭のドレスも可愛いなと思うんですけど、あれも結構いいですよね。ずっとハサウェイ同じ格好してるのにとって。
確かに。変わり映えのないスーツなのに。
そういうところが。
そう、声優さんのことで言うと、
はい、
まあ、当然なんだけど、リアルタイム世代じゃないじゃないですか。その最初のガンダムとかを、リアルタイムで見てるような世代じゃない人たちじゃないですか。
はい、
だからやっぱりなんか、パンフレットで、この演じるにあたってこうしましたみたいなこと書いてあるの見ても、なんかね、感覚面白いんですよね、僕とかからすると。なんか、ガンダムの主人公なんで、小野賢章さんとかも、せっかくガンダムの主人公なんでみたいな言い方をしてたと思うんですよね。で、なんかそういう感覚が、僕らの思ってる、僕らにとってガンダムの主役ってアムロとかカミユだから、別に決してかっこいいとか憧れるものでもないっていう印象があるんだけど、多分、こういう世代の人たちからすると、あの名作のシリーズの主役だからっていう意味で言ってるんだと思うんで、感覚違って面白いなと思って、で、ちょっといくつなんだろうと思って調べてみたんですけど、小野賢章さん。31歳なのかな。で、1989年生まれなんですよ。
ってことは、逆者の翌年。
そう。で、あれなんですよ。小説版のハサウェイが出た年なんですよ。
ほー
運命かな。
本当運命みたいに数字が綺麗に出てて、なるほどなと思って。で、まあ、ハサウェイ自体が、ハサウェイの小説自体が、ファーストガンダムからきっちり10年だったりもするんで、まあ、ちょっと、そういう意味ではいろいろ意味ありげな、感じはしますよね。
なんか声優が、ね、ほとんど一新されているっていう。
ああ、もうね、世代がだいぶ上がっちゃったからね。
なんか、かたくなになんかやっぱり、変えない声優さんは変えなかったのに、なんか主人公、
ね、
ちょっといろいろね、ありましたけど、ああ、なるほどなっていう。うん、そうそう、佐々木のぞむさんが、ね、は、佐々木のぞむさんで別の役で出演されてましたけど、でも結構なんかあの、役者の時のハサウェイの演技結構好きで、なんかアニメしてない感じが、なんか不思議な声だなって、昔から思ってて、その、あそこら辺の時の、はい、佐々木さんの声が、はい、なんだろう、なんか妙に子役感があるというか、なんか
面白い。
って感じですね、声優さん。
そうですね、なんか今ね、佐々木希さんの話が出たので、ゲイスって役で出てるじゃないですか。でもう一方、役者に出ていて、別の役で出ている。気づかれてますかね気づかれてますよね。ギュネイの声をやられた山寺さんが、ハンドリーって役で、マンハンターの親玉って言われてる役で出てるんですけども、なんか、久しぶりに今日、お仕事早退したので、役者を見直したんですけど、山寺さん若いな、これと思いながら。っていうか、そうか、ギュネイ、待って、ハサウェイにも出てたよねみたいになって、なんかすごい不思議な感じがしましたけど、なんかこう、ねえ、こういう再登場なんだと思いながら見てましたね。
聞いてて、なんか何の情報も、入れずに逆者、なんか聞いたことあんな、みたいな。はい、誰だろうあ、山ちゃん、みたいな。で、なんかこう見てて、死ぬんかいみたいな。そう。だからあの時も本当にまだ結構新人な時の、ね、山ちゃんがやってて、20代の山ちゃんの声ですよね。で、なんか今からしたら本当にもうかなりの大御所声優さんじゃないですか。でもなんか、死ぬんか、みたいな。
そうだよね。ほぼほぼ30年前の映画だもんね、逆者ってね。
そういう驚きがありましたね。で、今回はまた別の感じで。
ちょっとなんか、脇役の方の話でちょっと入れたいのが、ハウンゼンっていう、その最初に出てくる飛行機上の宇宙船みたいなやつの、キャビンアテンダントのメイス・フラウワーさん。
はい。
めちゃめちゃ出てくる、じゃインパクトのある出方してるじゃないですか。はい、でも、あの後出てこなくなるじゃない当然。で、これ何だったんだろうってすごいわかんなくて、なんか、カメオ出演的な意味で、声優さんが例えば有名な人とか、なんかそのガンダムシリーズに関係ある人に、ちょい役で出てもらったからそこそこ見せ場があるというか、アップのシーンが多いとか、そういうことしてるのかなと思ったら、ちょっと、僕が調べた範囲ではそういうところでもヒットしなくて、めちゃめちゃ目立ってるけど、なんだったのあの人ってなって終わってるんですよね。ああ、なんか美香さんが何かを知ってる感じの感
じですね。それはまた今後のお楽しみって感じですよね。ねえ、それこそもう、彼女の声優さん、私も本当に、まだ好きな方の種崎あつみさんっていう方で、はい、いやー、なんか、いいなーって思って、結構魅力的な女性キャラクター多いなって思って見てたんで、
なんかどなたか、スタークさんって方が申請してくださったんですけれども、ちょっとどなたなのかしら。日本語でお話をさせていただくんですが、日本語はお分かりですかね。聞いた。今リクエストくださったんですけど、アニメーターの方だそうなんですよ。で、もしかしたらと思ったんですけど、ちょっと日本語は分からないということだったのかなっていう感じだったので、ちょっと今回は。はい。ね、そうなんですね。お、また、いなくなってしまった。ねえ、
そうか。まあまだ楽しみは楽しみですよね。今後についても。ここまでの話が、はい、まあまあ、なんだろう。動き出すっていうところまでじゃないですか、言ってみれば。なんか割と停滞してた感じ。なんか、話始まったんだけど、ずっとあの街に足止めされてただけだったような感じの話だったので、で、いろいろ、準備も整って、お互いモビルスーツも手元に来てとか、仲間とも会ってとかいう感じになって、 いよいよ何かが動き出すなっていう感じのところで終わって、まあまあちょっとね、初戦でちょっと軽く手合わせしてっていう感じの雰囲気もありましたけど、あと、モビルスーツの話、ちょっと一個だけ、はい、あの、大した話じゃないんですけど、はい、ペーネロペと、はい、クシーなんですけど、はい、クシーの方ね、はい、XI って書くじゃないですか。はい、でもこれ、うん、てっきり、ガンダムマーク11って意味かなと思ってたんですよ。10、ローマ数字の11を、まあマーク2とかだって II って書くわけだから、
うん、
だから、こういう風に書いて、これを XI でクシーって読ませてるのかなと思ってたんですが、調べてみたら、ギリシャ文字の方のクシーで、で、逆襲のシャアの時にアムロが乗ってるニューガンダムのニューの次がクシーだから、うん、単純にそのニューガンダムの次のガンダムみたいな意味合いらしいですね。
うん、
うん、ちょっとモビルスーツがなんか、今回のメインの2台は2台とも、ごてごてしすぎというか、四角くなりすぎというか。
確かにそうですね、見た目がね。
まあちょっと、当時のデザインらしいので。
そうですね、原作の小説の、関東に書いてある、デザインと同じものですね。で、このクセイガンダムなんですけれども、ニューガンダム。ですかね、を引き継ぐ意図で作られているということで、まあ、詳細ですね、あ、これ知りたいなという方はその原作の小説を買われる、あるいは特別版の方ですね、劇場で販売されているちょっと少しだけ高めのパンフレットの方を買われると、設定資料集が載っているので、そちらでもよりですね、ジェネレーターの出力はいくらですとか、そういう、気になる人は絶対いると思うんですよ。うん、これ、どのぐらいだったんだろう、うん、あれみたいな。そういうのもわかるので、うん、ぜひ気になる方はですね、そちらもお買い求めになられてはいかがでしょうか。というかですね、クルーザーまで書いてあるんだよ、その設定資料室に。クルーザーって一瞬しか出ないじゃないですか。あれみたいな。そうそうそうそう。
雑誌のグレートメカニックとかを買ってるタイプの人が好きそうな話、
ね、そうですね。でも本当によくできていて、その、
うん、
そのクスイが入っていた、カーゴピサってやつとか、そういった本当に詳細なですね、設定資料集が載っているので、多分これはすごく好きな人は好きだと思いますね。ちなみに私はガンダムが大好きなパートナーのために買ってあるんですけど、未だそちらは見てないっていう感じなんですが、おすすめです。ではそろそろですね、締めのお話に行きたいと思うんですが、今回ね、この機動戦士ガンダム逆襲のシャアに続く機動戦士ガンダム先行のハサウェイではございますが、ね、この一作で完結というわけではなく、原作上中下巻となるようにまだ第2弾第3弾と続いていきます。お二人はまだその結末がどうなるかというのは全く知らないということでよろしかったでしょうか。
はい
はい、ありがとうございます、はい。私はなぜか結末だけね、パートナーにばらされてしまうというですね、ひどくないですか。
ひどいね。
逆者を見た時点で、この後、ハサウェイどうなるか知ってる、これこれこうなっちゃうんだよ、みたいな。はぁ、あ、みたいな、ひどすぎるっていう状態を受けているので知ってしまっているんですが、お二人は知らないということなので、今後ですね、2段、3段と、映画になった時にどういうふうにストーリー展開が進むことを、まあ、予想でもいいですし、期待していらっしゃいますでしょうか、伺えたらなと思います。
ああ、それ難しいね、まあ、
そうですね、
だから、今日の話の中で美香さんの喋ってる感じからするとなさそうな話だけど、はい、まあ単純に、ハサウェイとケネスがモビルスーツ戦してほしいけどね。
はい、
それが一番やっぱり普通のガンダム好きのストレートな希望はそこかなとは思うけど。
はい、そうですね。
そうだな。
確かに。
一番大きいかな。
あとはどうですかね、何か。
どうなんですかね、もう私本当に与えられたことをひたすらなんか見ていただけみたいな感じではあって、はい、で、本当に最初にお勧めされた時に、なんか次見れるのいつだろうみたいな話してたじゃないですか。本当になんかその話をすっかり忘れてて、なんか、ここで終わりみたいな感じがすごくって、で、まあ、 ええー、と思ってで、あと個人的になんか、その最後の、びっくりしたっていうか、あれなのが、ハサウェイの彼女が出てきたじゃないですか、はいはいはい、最後に、最後に。ええー、と思って。いや、そこら辺がって、どう出てくるん、どう今後、こう、ね、絡んでくるんだろうとか言って思うところもある。ありますし。
まあ、あのメンバーはね、当然いっぱい出てくるし、こう、キャラクター付けも今まで以上にはっきりしてくるんだろうとは思うけど。あと、あれですよね、ガンダムシリーズ、その全体の話みたい、全体というか宇宙世紀の方の話で言うと、ガンダム、ゼータガンダム、ダブルゼータ、逆襲のシャアっていう4作品で、実は全部出てるのってブライトだけなんですよ。っていうのはダブルゼータだけシャアもアムロも出てないんで、そういうことになるんですね。で、今回のその続きにある今回の作品が、
はい、
まあ息子が主役、だもしかしたらブライト自身が出てくるかなっていうのも見たいなとは思うし、もう一個思うのはこの後も宇宙世紀の話ってあるわけじゃないですか。
はい、はい、はい。
F90、91とかも宇宙世紀の話だし。
F90 ですね、そうですね。
うん。で、考えた場合、ただ、このノアの話、ノア家の親子の話っていうのは完全にここで終わって、アムロとかシャーとかも含めて、この元々始まった、ガンダムで最初に始まったようなメンバーたちが出てくる話は、今回のこれで完全に終わるんじゃないかなとは思っているので、まあ、ハサウェイとかで言えば、別に今、子供がいる感じはないので、ハサウェイが普通にこのシリーズの最後に亡くなっちゃうとすれば、もうこれでその、まあ、アムロもシャアもいないような雰囲気を醸し出してるので、あの一年戦争の時の人たちやその子供たちっていうのはもう、今後のストーリーには出てこないのかなっていう雰囲気になるんじゃないかなとは思うかな。あえて予想すれば。
なるほど、なるほど。
そうですね、はい。私的には本当に、なんかめちゃくちゃ極端なことを言うと、はい、なんかギギの一人勝ちみたいなオチと
かでもいいかな。でもいいね。なんかそうあってほしい感じはちょっとするわ。
そうそうそうそうそうそう。なんかあまたある屍のね、うん、上に一人勝ちみたいな感じでいいかなっていう。そうなんですよ。なんかこれただ私の好みの話なんですけど、はい、なんか一番、なんか力がなさそうな、女の子が最終的に勝つっていうのが好きなんですよ。
なるほど、そういうことか。
うん。なんかいろんな、その、偶然というか、いろんなものが合致して最終的に生き残れるのはこの子だけみたいな。
あとあれですよね。なんかじゃ、はい、警察機構とかも、もう明らかに伏線的にしか出てきてないので、はい、この辺も後々活躍はするんだろうなとは。
確かにね。マンハッター
って、なんかありましたね。マンハッター
とか、あの辺、今後出てこないんだったら、あそこで出す必要なかったような感じの人たちだから。
そうですね。なんか名前だけ出てきてて、なんか重要そうだけど、なんかよくわかんない人いっぱいいますよね。
そういうのは楽しみに。なんか、うん。なんかそんなにあんまり考察とかまではいかなくてもいいかなと思うけど、出てきた時に、あ、一作目もう一回見ようって気分になれればいいなっていう気はします。
確かにそうですね。なんかもう一回同一上映やってくれないかなとかっていうね、そういう気持ちになれるの、
ね。あの、あれだよね、上映前にネットフリックスでやるとかね、そういうのもやってほしい
よね。振り返れるようなね、タイミングで見たいですよね。じゃあ、ね、そろそろお開きにしようかと思いますが、はい、お二人とも何か、はい、言い残したことなどはありますでしょうか。
言い残したこと、
はい、言い残したぞと、
はい、あ、これ言っとけばよかったみたいなことありますか。
ありすぎて
よくないのか、
どっちだったどっちだった。でもね、トリンとやのかすこ、ただ話が
何となりそうなって、まだ意外に私も背中今痛み止めとか炎症体が効いてるので全然大丈夫です。
あ、いやいやいやいや、
聞けます。どんな感じですか。いいですよ、どうぞ。さっき前半すごい喋っちゃったんで、ぜひ伺えたらなと思います。
なんかキャラクターというか、はい、なんかそのハサウェイの仲間の、うん、なんか見た目の割には声が可愛い、はい、なんやったか、エメラルダスでしたっけ、
はい、ちょっと宇宙空間で、うん、 あの捕まえるとき涙を流してた彼女でよろしいんですかね。
エメラルダですね。なんかね、
エメラルダ。
エメラルダ、なんかあの、
うん、
あの情報が多そうに見えて、はい、与えられた情報が少なすぎるじゃないですか。
そうですね、どういう立場なのかいまいちわからないし。
なんか彼女もなんかかなりなんかあのデザインが変わってる方だったんで、いや、すごいずっと気になるし。
こんな髪型になるっていう髪型してるよね、この人。
そうそう、それこそあのね、ま、なんか街でギャーギャーギャーギャーやってる時からずっとし、いるわけじゃないですか。うん。そうと思ったらなんか、あの、私最初見てて、てっきりあの、ハサウェイに気があるものかなって思ってたんですけど、そしたらなんかあの、彼、こういうとこ別にいるらしく、いるんだってなって、
うん、
だからちょっといい感じのね、なんか人いましたもんね、うん、一緒にね、
う
ん、受け取る時のねセリフでね、多分この人かっていう感じが、
それこそなんかハサウェイに気がある女の人ちょろちょろ出てくるけど、ハサウェイはギギにはちゃめちゃされているっていう図が本当にずっと面白くって、
なんかガンダムシリーズらしいね、その感じ。はい、
そうですよね。でそれこそなんかあのニュータイプのことが何も知らなかったんで、はい、それ調べたんですよ。
はい。
あの、逆者に言って、でもそのなんかさっぱりわからんっていう、なるほどわからんっていうのがもう結果なんですけど、はい、なんかもう要するになんか感受性が高い人間ってことでいいのかなって言って、はい、で、なんかあの、人によってはなんかあの、テレパシーで会話できるみたいな、それこそあの、アムロとシャアとナラは結構そういう謎空間で会話をしているみたいな、ところがあるわけじゃないですか。なんか、っていうのを妹に説明したんですよ。なんか、ニュータイプってさ、これらしいんだよって言った瞬間に妹が、じゃあ人類全員ニュータイプだったら戦争起きないじゃんって言ったん
ですよ。素晴らしい、ね。そうですね。そういうことです
よ。それが人の確信だから
ね。そう。でも、あの、そのニュータイプの3人がまず分かり合えんかったのがガンダムだったんだよ、みたいな
話をして。素晴らしい。正しい説明ですね。妹さんはシャアかな。
それがちょっと
妹さんはシャアなので、すごい感動的な差ですね。
妹はあのガンダム全く知らないんで、
すごい早い。
多分私よりも多分見てない。それこそあのテレビとかでよくなんかあの日本人が選んだいうなんか名作100選みたいな。そういう、あの、企画とか、それこそ、あの、モノマネの方には多分知らないと思うんですけど。はい、そうそう。そういう、なんか、絶妙に、なんか、隠し名ちょっとやりとりまして。
面白いな。
そう。はい、あと、なんか、あの、シャアってたくさん名言があった、はい、あるじゃないですか。はい、でも、その中で私、なぜか、あの、逆者の、はい、あの、何だっけな。ララーは私の母親になってくれたかもしれない。はい、っていうわけのわからんセリフを知っていて、はいはい、あ、これかってなって。いや、あれもあれで結構、あれなんですか、深い。
深い。
なかなか突拍子もないセリフだなって思ってたんですけど、はい、なんかあの、その、やられてた、
池田修司さん
、はい、さんも、なんだこのセリフって思ってたんで、今はちょっとなんとなくわかるよみたいな感じのことをおっしゃってたセリフで、なんかすべてはちゃめちゃだなと思って、
そう
なんか何を考え、なんか結構何を考えながらこのセリフを書いてるんだろうっていうセリフが多いっていうのがガンダムだなって思いましたね。
そうですね。あの今ワンワンちゃんが、はい、あの言っていたそのセリフをですね、私も逆者を見る前に知っていて、なんか実は言うとそのセリフだけしか知っていなかったんですよ、シャアの名言って。なので、実は聞いてたんですよね。そのセリフ知らなくて、どんな文脈かもしれないから、えどういう意味で、えこえみたいな、なんですけど逆者を見てなんか若干あの苦手度が減ったっていうか、なんかその私ちょっと特殊なファザコンだったりするので、あのなんかあの、あ、オッケーオッケー、なんかちょっとあの君の気持ち分からなくはないかな、オッケーオッケー理解みたいになって好きになったんですけど、なので、
そう
なるほどね、確かに。
なんか、なんかシャアが割となんか魅力的な女性に囲まれつつも、なかなかこじらせた人間だなみたいなのはすごく、
本当ですね。
見て分かったというか。
最高じゃん。ダメ
だもん。そうなんですね。結構なんか、地に足ついた女性と付き合って、まあ、それこそね、なんか、 アムロもチェーンさんと付き合っててって結構ちゃんとした女性と付き合ってんだなって思ってたら、なんか、なんだかんだ言ってやっぱ結局はちゃめちゃな女の子にめちゃくちゃされてるっていう感じがするなっていうガンダム。なんか、なんだろう、どうなんですかね。私は本当にあんまりそのシリーズあんま見てないんですけど、なんかガンダムの主人公たちは漏れなく女男の層がくっついてくるんかっていう。
あ、私の見てる範囲だと、私の見てる範囲ではおっしゃる通りだと思います。女男の層がある気はしますが、いかがですかね、ライドさん。
まあでもそういう人が多いかもね。だからカミーユとかをどういう風に捉えるのか難しいなって思ってたけど、今話聞きながら。
カミーユは。
だからまあ、あいつは別の難がいっぱいある人だから、不幸になっちゃう人だから。
カミーユっていう主人公がですね、ゼータガンダムという作品に出てくるんですけれども、その人は本当に史上最高のニュータイプなんですよ。本当にすごいパワーが強すぎて、いろんなものを分かってしまって、まあ、ついにはっていう感じのキャラクターなんですが、ご興味があればぜひ見ていただきたいんですけども、
生きづらそうな感じの。生きづらい
んですよ。で、なんか、強化人間である、ロザミアですとか、ロザミですとか、ね、いろんな強化人間の人とか、いろんな女性と出会っていくんですけど、まあ、そのたんびにいろいろ感じてしまう上に、悲しい別れを経験し、みたいな感じなので、まあ、あれも、でも、長男の層って言ってもいい気はしますけどね。
かもしれないね。そう。
そう、引きの悪さといい意味での、悪さがあるかもしれないですね。
まあそうね。話がちょっと逸れちゃうけど、はい、ガンダムには、ガンダムのいろんな作品のある中には、アニメ史上最悪の悪女って言われてるニナ・パープルトンっていう人もいるのでね。
1983ですよね、ニナ・パープルトン。
そうですね。
ですね、見てますね。
はい。アナベルガトーとね、シロアマダの、シロアマダじゃないか。
いや、違う、そう、コウラキですね。表情がすごく変化するコウラキですよ。
の間で。
はい。
ね、まさに、ベタな三角関係でね。
ネットフレックスで、0083確か見れたと思うので、もしご興味があったら、そんなにね、あれは OVA なので、長くはないので、
そうですね、
見れるかなという感じはしますね。
あ、そう、ガンダムの主人公のその恋愛面の話で言うと、はい、08正体は一応ハッピーエンドかな、恋愛面だけで言えば。
ああ、噂に聞いている08正体は、まだ見れてないんですよ。
あ、そうなんですね。はい。はい、そうですね。
じゃあ、ハッピーエンドなら見ようかな。結構ね、心が毎回ガンダム見ると、うってなるので、
う
ん。
まあ、そうだよね。そうだよね。
やっぱり戦争を描いてるので、ね、なかなかヘビーな話とかも多いので。
そうですね。ニュータイプの話なんですけど、はい、難しいなって、まあ、思ってるんですよ。で、時代によって結構変わってるので、解釈自体も。なんで難しいなと思ってるんですけど、さっきチャイワンマンさんが言ったみたいなのが多分一番、捉えてる言い方だと思うんですよね。自分の意思を、伝えることが上手で、相手の意思を捉えることも上手な人。で、それが、また要するにテレパシーみたいなレベルでできることもあるし、お互いが強ければそれもできるし、特に強ければそれを機械に伝えることもできるから、サイコフレームとか、そういう、要するに機械を優先じゃない状態で操れる。みたいなこととかとも繋がってたりするっていうふうに解釈するのが一番、そのなんか自分の意思を伝える力が強いっていう一言で言うのが、一番その、機械を念力的に動かすこととテレパシーと両方を説明するのが一番いいのかなというふうに僕は解釈していて、まあそこが落としどころ。で、分かっちゃいすぎるとか、あと、例えば、今回ので言うと、市街地戦の時に、ギギが止まっちゃう感じとかっていうのは、はい、いろんな人の恐怖が自分の中に流れ込んでくるからとかっていうことで考えるのが一番しっくりくるので、それは受信する力が強すぎる部分の表現だとは思うんだけど、まあ、その辺の言い方が一番わかりやすいのかなとは思いますね。
でも、やっぱなんか、それこそ、なんか、カミユが出た例みたいに、やっぱなんか、キャラクターによってその、レベルが違うってことなんですよね。なんか、なんかニュータイプって書いてある割には、なんか結構なんか鈍感だな、みたいな。
僕の個人的な見解では、シャアはそれほどじゃないです。 ミカさんはゼータ見てるからわかると思うけど、はい、シロッコやハマンに比べるともちろんカミユと比べても隠した感があるし、うんうん、アムロとララの時に3人でそういう状況が起こってるのはアムロとララがすごいから、うん、アムロとララが発信も受信も強いからシャアがそこまで高くなくても発信も受信もできるって考えた方が僕の中ではしっくりきます、うんうん
ああ、だから、電波強いから引っかかってるってい
う。そうそうそう、そういうイメージ、そういうイメージ。
状況なんですね。なんか、ねえ、その、ニュータイプについて調べてるときに、なんかニュータイプ一覧みたいな、ニュータイプのキャラクターはこの、こちらがですみたいな感じで見てて、なんか、ハサウェイの名前の、ハサウェイもそうなんでいいんですよね。
難しいんですよ、その辺が。
さあ、どういうことなんでしょうか。さあ、どういうことなんでしょうか。
ガンダムの、見てる最初のガンダムの一番最初のホワイトベースっていう戦艦に乗ってたメンバーは、
うん、
広い意味では全員ニュータイプなんで、アムロからテレパシーみたいなのを全員受けてるんですよ、主要メンバー。なので、だそれが受けられた時点でニュータイプって言っていいんだったら全員ニュータイプみたいになっちゃうんですよ。なので、そこら辺の線引きはすごい難しいですね。で、まあ、ミカさんは何かを知ってるんだと思います。
いや、難しいなと思います。私も、はい、まだね、上中下巻の上中までなので、下を見てないので。
なるほど、なるほど。
難しいと思いながら聞いておりました。で、どうなんだろうと思いながら、ね、聞いてました、ね。
あと、あれですね、話聞いてて、これから先見たいで思い出したのが、はい、宇宙で戦うのを見たいですね。今回、ね、
はい、
宇宙、舞台は、ストーリー上は宇宙から始まったけど、うん、宇宙で戦ってないじゃないですか。ですね、で、せっかく、飛行機の中で、重力があったり、無重力になったりみたいなのが、うん、なんかスイッチ一つで切り替わるみたいな、なんか不思議なテクニカルなものが出てきてたから、うん、ああいうのも含めて、宇宙で戦うシーンっていうのは見たいな、
うん、
とか、宇宙の、うん、戦艦の中でのシーンとかね、
はい、
も含めて見たいなとは。うんやっぱりガンダムの一つの醍醐味だからね、その宇宙。
うん、
宇宙と地球と両方で戦うみたいなのって、うん、いろんな作品がほとんどやってるので。
そうですね、宇宙にね、うん、出たところ見たいですよね。うん。
うん
うん、
それ、そんな感じです。
はい、
言っときたいこと
で、うん、ありがとうございます。
あ、ぜひ、これちょっと笑っちゃったところ言ってもいいですか。ちょっと名前、まっすぐ名前忘れちゃった。津田健さんがやってた。ガウマンが、こう、返されるシーンあったじゃないですか。パカーって開いて、ベッ飛んでくるシーンがあったじゃないですか。その後逆襲のシャアを見たときに、宇宙空間でパーン開けて、クエスが。
ああ、映ってくる。
むちゃくちゃですよね。
多分、まあ、そうそう。なんか、これみたいなのは、多分、まあ、特に意味はないですけど、多分、なんか、重ねたとかそういう意味は全くないと思うんですけど。なんか私の中で固まってちょっと笑ってたんだ
けど。確かに言われてみるとって感じで。本当だ。しかもなんか、あれ、クエスの時はあれ、生身の体でやったから危ねえぞって思いました。しかもあれ、
そうです
よね、空間か宇宙でしたよね、
うん、
あっちはね。
うん、
やばいよね。
うん、
そんな、
完全にやばい、ね。
やばいですよね。だってガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーだったら、それはあなたは死んでいるぞっていうシーンじゃないですか、うん、っていうのをね、思いながら見てましたね。うん、
なんかね、宇宙の話になると、はい、素人でも分かることで、うん、酸素ないんだからっていうのがあって、はい、まあ、ガンダムのシリーズの中では酸素欠乏症っていう病気みたいなのも時々出てくるんだけど、そうじゃなくても、うん、気温、まあ、空気ないから気温っていう言い方おかしいんだけど、はい、体が耐えられるわけないんだよね。生身。まあまあ、その辺はファンタジー。じゃあファンタジー。
そうですね。アニメですよね。
あと私もちょっと最後に皆さん、うんうん、ケネスはとてもしょっちゅうハサウェイにウィンクをしているのでぜひハサウェイウィンクシーンを数えるとなんか本当にね、先ほど
マンマちゃん
もおっしゃってましたけどね、ギギに対してケネスは、ね、ちょっかいはかけるけどみたいな、あのウィンクの多さを見るとなんかうんみたいな、なんか、やめてほしいな、みたいな思いながら見てました。なんでそんなにリンクするかな、みたいな気持ちになってしまいました、本当に。ご勘弁ください。
なんか、ハサウェイに対する、そのちょっかいとも結構ね、うんうん、ね、
ありましたね。
ありましたよね。
そんなところまで狙わんくてもいいけどな、みたいな。
そうそうそう。なんか、結構ちょっかいかける割に、あ、でもなんか気づくの早い方だと思うんですけど、うん、なんか、結局 ギギの物言いで翔太に気づくっていう感じだったじゃないですか。本当に。
なんか、勘がいいんだか憎んだか、ちょっとよくわからないみたいなところがね。
そうそうそう。
面白いですよね。
そこがまたそういう差がっていうところもあるんですかね。
キャラクターにうまい具合に差があって。あとそうですね、せっかくなんで原作情報なんですけれども、小説上中下巻、現在もずっと発売されておりますし、ちょっとリニューアル版みたいなのも出ているんですけれども、結構ね、セリフが、原作と映画ほぼ変わらない感じですね。シーンがちょっとまあ省略されたりというのはあるんですけれども、
あ、まあまあそれはね、
ほぼセリフ周りはあまり変えてないんですね。そのシーンがごっそりなくなるとかはあっても、あ、すごいなって思いました、見ながら。見て読んだ後、全然このセリフっていうのは、まあ、声優さんが、ね、素晴らしいっていうのもありますけど、すごい成立するし、読んでてもなんか読めると言いますか、スルスル入ってくるので、だけど独特な引っかかりがあるセリフで、これはすごいなと思いながら読んでいるので、ぜひですね、映画、なかなか映画館近くないんだよねっていう方、気になる方はぜひ原作の小説も非常に面白い、うちのパートナーがガンダム大好き、許された小説しか残していないうちのパートナーがですね、この戦争者の小説版面白いから僕残してるんだよねって言っていたぐらいなので、ぜひ読み物としても面白いと思うので、気になる方はぜひ読んでみてくださいませ。では
ごめんなさい、はい、ちょっと一言だけ、
ぜひぜひ
小説の話で、
ぜひぜひ、
はい、僕はその先行のハサウェイとか読んだことないんですけど、はい、機動戦士ガンダムの小説版は読んだことあるんですよ。
はい、
は、まあ、テレビシリーズがそもそも打ち切りというか短縮されたとかいう話もあるんで、はい、結末が違うっていう普通にストレートに面白いところもあるんですけど、エロい要素も結構小説版にはあったりするので、はい、っていうことだけ言っとこうかなと思ってました。
それは全然なんか言
う
と違いますね。へ、
うん、
ありがとうございます。知らなかったな。うちにあるかな。、はい、ちょっと調べてみますね。はい、
はい、
まあまあちゃんどうですか、もう大丈夫ですか、もう思い残したことは。
はい、もう大丈夫です。なんか、うん、後から思い出すんだろうなって思って。
そう
です。ではまた機会がございましたら。
はい、
はい、ではここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、最後にですね、お二人ともそれぞれのまあちゃんの場合はぜひですね、ポエタイのお話などですね、ご紹介いただけたらと存じます。ではまずライドさん、まず番組ですね、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、今ポッドキャストを、3番組やっておりまして、1つ目が冬のライオンという番組で毎週火曜日に配信しています。2つ目が、落語の番組でお後がよろしいようでは毎月1日11日21日に配信しています。で3つ目が、ミカさんと一緒にやってる月刊まるまるレポートで、毎月ゾロ目の日に本編の配信をして10日後に付録を配信してというようなちょっと複雑な形でやっております。で、この今日この収録してるこれがいつ配信されるかにもよりますけど、前後するぐらいのタイミングで動き出すのが一つか二つかあるかなと思いますけれども、それはまあお楽しみにしてくださいということ
で。一つか二つということは合計が四つか五つになるということで。
そう
です。すごいたくさんですね。
はい、
すごい、なんかタコのハッちゃんって感じですね。頑張ってください。はい、ありがとうございます。
はい、
はい
はい
は
い、
では続いて、ママちゃんお願いいたします。
はい、私は三つぐらいで、まずまあ、ミカさんと一緒に、あと他にダウンさんと昨夜さんの4人でやってる騒ぎますけど何か騒なに毎週水曜日配信しているわちゃわちゃ女4人で喋っている番組ですね、はい、今後もなんかちょっと面白い回がちょこちょこちょっと配信されるかなって思いますんで、ちょっと楽しみに聞いていただければなと思うのと、はい、あともう一個ね、ポエタイみんなです ぐ名前を
忘れちゃ
う。ポエタイというね、はい、そうそう、みんなで絵が上手くしたいっていう、ツイッター上の企画、ね、毎月毎月いろんなお題を出して、
うんうん、
まあ、ちょっと書いて参加していただけたらな、というのと、あともう一つが、ポッドキャスト TRPG 部っていうのをちょっと参加させていただいてまして、うん、最近かなりちょっと活発な感じで、はい、ほぼ毎週ぐらいの勢いで結構セッションをやっているので、はい。 そちらの方もちょっと私も結構参加してるんですけど、興味ある方ちょっと参加していただければ、プレイヤーの方も募集はしてますけど、それこそゲームマスターの方も、今のほぼほぼ二人で回してる状態になってしまってるので、ちょっと私もちょっとできたらなと思うんですけど、状態なので、ちょっとぜひともちょっと回したいシナリオがあるとか、ちょっと自分できますよという方がいらっしゃれば、ちょっと参加していただければなと思ってます。
はい、ありがとうございます。なるほど。ポエタイ、みんなで絵が上手くなりたいの方はですね、ハッシュタグポエタイで参加されてらっしゃる皆様の絵も見れますので、ぜひそちらも見てみてください。また概要欄にですね、はい、今お伺いいたしました、お二人のですね、番組ですとか、そのツイッターの URL なども貼らせていただきますので、ぜひそちらから確認をしてみてください。ぜひですね、ご参加くださいませ。ゲームマスターはね、二人じゃなくてたくさんいると、ね、またゲームの進行ですとか雰囲気が変わってくると思いますので、ぜひ参加されたい方、はい、ぜひですね、ご参加してみてください。ありがとうございました。それでは本日は3人で6月11日公開の映画機動戦士ガンダム閃光のハサウェイについてネタバレ全開で語り合いました。ここまでお聞きいただきありがとうございました。慎吾さんも、はい、ここまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございました、ね、それでは
ありがとうございました。皆様
また次回も聞いていただけたら嬉しいです。それではごきげんよう。
ごきげんよう。
ありがとうございました。失礼いたします。
ありがとうございました。